バンクーバーのエンジニアへようこそ。バンクーバーのエンジニアは日本時間で毎週火曜日に更新している北米圏のテック業界やライフスタイルなどについてお届けする番組です。実況をお届けするのは私たち2人、サンフランシスコのスタートアップでシニアテックリードエンジニアを務めるユウヤと、エンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております。かな、はい、OK です。お願いします。
はい、お願いします。
何あれ、なんか入り、なんか明けましておめでとうか入ります
そうですね、明けましておめでとうございます。
だって一応リスナーの、ね、方々に対してもやっぱりこう明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますって土下座しなくちゃいけなくていう、あれが。
そうですね、あの中には1年間聞いてくれた方もいると思うので
ね、はい、本当に間違いない、あのポッドキャスト聞いてますって言ってもらってね、あの連絡いただけるのが最近定型化してるので、
はい、
そうそう、ちょっともうこのまんまちょっと頑張って今年もね続けていければ。
あ、そうですね、
うん、
この前会った方とかはなんか、はい、その最初話しててその後に僕の紹介したんですけど、
うん、
あ、もしかしてポッドキャストやってますみたいな感じで 声で分かったみたいに言われて。
あー、マジっすか、
うん、
いや分かるもんかな、分かるもんか、すごいっすね、
うん、結構あの通学の際に聞いてくれてるみたいで、うん、
はい、バンクーバーいる人、
バンクーバーの方なんですけど、はい、
いや素晴らしい、ありがとうございます、ね、こうやってちょっと名刺化していっているからですね、ちょっと引き続き頑張っていきましょう。
はい、今年も週一更新目指して頑張ります。
目指して、はい、はい、頑張りましょう、よろしくお願いします。
はい、
さあ、というわけで、まあ、年始一発目の収録になるわけですけど、今日のネタは何にしますか。
まあ、そうですね、まあ、あの去年 あのゲスト会の振り返りはしたんですけども、
うんうんうん、
ちょっと個人的にあの僕と瀬名さんの振り返りをしてなかったので。
そうですね、はい、
まあそれをあれですね、まあ、このポッドキャストなので、まあ、あの海外就職の話とか、
うんうんうん、
まあ、テクノロジーの話とかを含めてちょっと振り返りしたいなっていうのが1点です。
はい、OK、分かりました。振り返りね、確かにね、ちょっとまあいろいろ個別的にも個人的にも振り返らなくちゃいけないのもいろいろあるし、あとまあね、大下さんにさっきというかこの間言われてましたけど、フロックのね、ちょっとまあ数字的な部分、何人就職したとかね、それもちょっともう少しで多分出るんじゃないかなと思うんで、まあ、その辺のデータなんかも踏まえていろいろちょっと発表できると楽しいかもしれないですよね。
そうですね、まあすごいコロナ禍真っ最中で、
うん、
なんか旗から聞くとそんな海外なんていけんのかみたいな感じだけど、
まあ間違いない間違いない、そうなりますよね、
うん、その実績とか気になりますね、すごい。
いや本当に、でもね、去年という言い方はあれかもしれないけど、本当に年末になって、年末に差し掛かってから去年の10月くらいからめちゃくちゃ今ラッシュですね。
ああ、問い合わせですか、
う
ん、
そうそう、問い合わせじゃない、あの就職したよっていう報告が。
就職もですか、すごいですね、
う
ん、
めちゃくちゃ多い。だから、まあ、そういう意味で言うんだったら本当に今肌感、まだまだ現時点ではちょっとまだ肌感で数字出し切れてなくて申し訳ないんですけど、そう、もうほぼほぼコロナ前よりもしかしたら多いんじゃないかくらいに今感じてますけどね。
逆に、
そうそう、
あ、まああれですかね、時代的にやっぱどんどんどんどん海外挑戦したいっていう方増えているっていうことなんですかね、
うん、
コロナ関係なく。
まあね、うん、まあリモートとかやっぱりこう仕事にさ、こうなんか実際行かなくなったりとか、オフィスに行かなくなったりとかね、
はいはい、
まあ、していくと、まあ、海外でとか、もしくはいろんな人とやり取りをしながらとか、リモートワークでとかってそういうの考えるんじゃないですか、
うん、そうですよね、なんか日本でリモートしてるのと、うん、まあ、海外でリモートしてるのとそんな変わんないですもんね、正直。
そうそう、でなんかね、うん、あのたまたま海外の人とやり取りをすることになってとかで、いずれ海外で働いてみたいだの、永住権だの、まあ、いろいろちょっとね、こうなんか生活の基盤を築きたいだの、オプションを増やしたいだの、まあ、そういうのが最近多いですね、やっぱ。
なるほどなるほど、
なのでちょっとまあいろいろ時代の節目かなっていう気もしながらちょっと見ていたので、まあ、その辺の話はちょっとまたどっかでやりましょう。
はい、じゃあまあその海外就職に関してはコロナ禍でありながらもどんどん増えてると、
うん、うんうん、間違いない間違いない。だからもう本当にインタビュー記事とかね、もうバンバン今書いてる最中ですしね。
はいはい、なるほど、はい、いやすごいですね、
素晴らしい。
どうだろうな、あとはなんだろう、テクノロジーで言うと2021年ってい
やもう NFT ブロックチェーンの一択じゃないですか。
ああ、そうですね、まあ、後半にかけてもうすごい盛り上がりを見せてましたよね。
ねえ、間違いない、うん、ジャック・ドーシーのツイッター一発目がなんか何億とかで売れたみたいなやつあったじゃないですか。
ありましたね、
あの辺からじゃない、本当に NFT っていう考え方自体が、まあ、なんか復旧と言っていいのか分かんないですけど、わーってなったので。
そうですね、なんか最初はただのなんか NFT アートみたいな形で騒がれてましたけど、どんどんどんどんその概念というかね、 NFT の概念とかが面白いっていうのがみんな気づき始めた
いやそうそう、間違いない。だから俺も最初はだって NFT っていう考え方を知らなかった時って、あ、なんかあれだろうな、デジタルアート作品のなんかオークションかなんかのこうなんか競売されるなんかやり取りなんだろうなとか、そんなレベルで考えていたんですけど、全然そんなイメージじゃなくて、
はいはい、
そうで、そっから不思議に思ったんですよね。なんでジャック投資の一発目のツイートが NFT 化されて何億で売れたりするんだろうみたいな、
うんうんうん、
そうそう、そこからなんかデジタルデータの唯一性とか、まあ、要するになんかそういう、まあ、コピーが引かないとか、そういうなんか資産としての価値っていう部分をようやく理解しだして、そう、まあ、こういうのが今後ちょっとビジネスのねなんか土台にどんどん入ってくるのであれば、ちょっと考え方いろいろ変えなくちゃなみたいなね。
そうですね、確かに、まあ、以前も話しましたけど、多分エンジニアにとってはそこまで、うん、あのスキルセットは変わんないかなっていうのは今も同じ意見で、
うんうん、そうですね、間違いない、う
ん、なんか、まあ、結局そのなんだろう、 Web3 って言われますけど NFT とか含めて、はいはい、
うんうん、
結局なんかデータベースがその NFT というかそのブロックチェーンになるっていう感じで、うん、なんか基本的に Web を作ることで Web サイトとか Web サービスを作ることではもう変わんないのかなとは思うんですけど。
そうですね、個人的にはあの技術的には大下さんのおっしゃる通り変わんないかなって、変わんないというか、まあ、なんか新たに何かを習得っていうイメージは 俺も今のところないんですけど、
はいはい、
ただ考え方ですよね、やっぱり。
あ、そうですね、
あのさ、正直さ、日本のエンジニアとこっちのエンジニアも含めてというか、まあ、ちょっと差をもしも1個なんか上げろって、仮にね、無理やり上げろと、うん、まあ、そんな俺めちゃくちゃあるとは思ってないけど、
はい、
上げろというふうに言われたら、やっぱりその政治だったりとかビジネスだったりに関する関心だと思うんですよ。
うん、
そう、特にビジネスね。
そうですね、
うん、なんかさ、エンジニアはあくまでも技術職だから、そっち方面に関しては無頓着で OK みたいな、そういう風潮がなんとなくある気がしてて、まあ別に全部が全部とは言わないですよ、もちろん、
うん、
そう、ただ結構さ、やっぱりこっちの、まあ、なんか第一線でちゃんとやってますってエンジニアさんとか、銀行の例えばセキュリティエンジニアさんがとかってね、なんか技術の話はもちろんするけども、自分たちのなんかビジネス、所属している会社のビジネスがとか、ビジネスモデルがとか、自分は将来的にこういうことやりたいとか、
うん、
そういう話バンバン出るじゃないですか。
そうですよね、まああの、うん、エンジニア上がりの社長の方もやっぱ多いですし、いや、
そうそうそう、
その成功例も多いですもんね、こっちだと。
そうだからこそかもしれないけれども、うん、そうやっぱりそうね、自分たちの今いる会社に対してのビジネス観点での例えば意見がちゃんとあったりとかさ、
うん、
そういうのが俺やっぱり結構大事だな、コミュニケーションする人間として大事だなっていうふうにやっぱ思ってるところがあって、
はい、
そういう意味でのなんだろう、こう考え方、もう自分たちのこのね、うん、今所属してるじゃあ会社がどういうふうなビジネスをやっていって、それはじゃあ例えば NFT っていう新しい文化ができた時に果たしてまあどういったちょっと立場を取るべきなのかとかさ、どういう方向転換をするべきなのかとかさ、そう、 なんかそういうね、なんかあの今後ビジネスのやっぱり基盤がどんどん変わってくると思うので、デジタルデータっていう部分がね、はい、そうやって資産化していくって形になるのであれば、
はいはい、
そうだからまあやっぱりそういうところに対してアンテナを立てとくっていうのは重要なのかなとは思ったよね、エンジニアであっても。
そうですね、まあ、今後多分その新しいなんですかね、概念によってこう淘汰されていくサービスも多いと思うんですよね、うん、
はいはい、間違いない、
だから今その自分の会社が、自分所属してる組織が、
うん、まあ、そうね、
どこに向かってるのかっていうのは、まあ、結構なんか知っとくべきというか、
いや間違いない、本当、うん、そうなんですよね。なんかさ、そういうのを見てるとさ、まあ、前になんかあのこのポッドキャストでなんかリクルーターの下田さんと浩平さんだっけ、
はいはい、
あの辺入れてなんか求人情報いろいろ眺めながらっていうので、この会社あこんなことやってんだろうね、多分なんか何あの技術的な転換期なんだろうねとか、そういう話してたじゃないですか。
はいはい、
そうなんかね、それにちょっと近しいものがあると思ってて、やっぱりこういうなんか本読んだりとか、まあ、NFT の情報を集めたりとかで、自分のビジネスに照らし合わせて今後生き残るのか生き残らないのかっていう部分を調べるというか考えたりとか、うん、そういうことができるできないでさ、なんとなくこうこの会社の見通しっていうのが、まあ、立つところはあるじゃないですか、正直。
そうですね、確かに、
うん、ああ自分たちのところやっぱりこんなアンテナ立ててこういうことにチャレンジしているから多分今後も生き残るんじゃないかな、この本でもこういうこと言ったしみたいな、そういうんじゃないけどさ、うん、
はいはい、
そうだからまあよくね、あの北米圏特にかなって思いますけど、会社潰れやすいんで。
そうですね、確かに、
うん、まあ本当にね、すぐクビになるし、すぐ会社潰れるしっていうね、
うん、
そうそう、いろんなちょっとやっぱり日本にはない文化がやっぱあるので、まあ、そういった面だとそういうのの予防策としてもね、やっぱりこういった情報をちょっとキャッチアップしておくっていうのは重要かなっていう気がしますね。
はい、そうですね、まあ、これについてはね、なんか今後周りでもWeb3 勉強されてる方が結構いて、
うんうん、
エンジニアの方で、その方とか、まあ、ぜひゲストに呼んでね、
ね、間違いない、
ちょっと今後どうなっていくのか、技術的に開発的にみたいなところはちょっと話したいなとは思ってます。
いや間違いないですね。そう、技術的な部分を深めるのと同時にさ、やっぱりこう俺はどっちかっていうとビジネスメインになっちゃったから、
うん、
そう、なんかあれをじゃあどう自分たちの個人的なって、個人的な、まあ、自分たちのビジネスにあの転用するのかっていうのはみんなどう考えてるのかなっていうのはすごい気になるよね。
なんかでも多分ゲームチェンジャーは絶対出てくると思ってて、
間違いない間違いない、
でそれをみんな真似していくと思うんですよね。
そうよね、だからそのゲームチェンジャーが誰、もしくはどっから出てくるのかっていうのはすごいちょっと気になるところではありますけど、うん、NFT のそうね、ゲームチェンジャー的なビジネス今パッと思いつかないもんな。まだ
そうですね、まあいろいろ本当にいろんな使われ方がしてて、
そうそう、まあ、ね、ポツポツと、そう、なんかまだニュースとかには取り上げられるレベルじゃないけどっていう話だと、なんかいろいろネットとかで見たりはしますけど、
でもあれじゃないですか、やっぱそのディファイって言われてるこの金融系のとこじゃないですかね、うん、やっぱ最初にそういうなんか技術革新が起きるのはやっぱり、
まあそうかな、金融系かな
かなと思いますけどね。やっぱ一番その効果が高いし、お金がやっぱ集まっているところに、うん、なんか最初に技術革新が入るっていうのは結構ありがちかなと思うんですよね。
あ
の、
まあ、
例えばストライプとか、
うん、
まあ、ショッピファイも言ってみればそうですよね。やっぱまるまるあの e コマース全部セットでやってたってことは、まあ、金融というか何ていうんですかね、うん、その支払いとか全部できるってことなんで、
まあそうですね、うん、あの他の e コマースサイトいなくってショピファイが一番って言わないけど、やっぱりあの動きが早かったのって決算系かなってやっぱ思ってて、
そうそう、
うん、他のさ、まあ、俺ちょっと古いあれだからあれなんですけど、ゼンカートとかワードプレスの e コマースとか、うん、そのショッピングサイトとして運用していくぞっていうね、なんかサービスって今までいろいろありましたけど、
はい、
全部詰まるのやっぱ決算だもん。
決済ですよね。
決済か、ごめんなさい、はい、決済は企業ですね。俺が最近決済だから、
もう
トラウマ、まあ、いや、それいいとして、
はい、
決済ですよね。
はい、
そう前、うちのビジネスパートナーも言ってたけどさ、なんかやっぱりこう、ショッピングサイト作るから、じゃあ、どこどこの税国だから、どこどこの税金の設定を、この設定でやらなくちゃいけなくてっていうのを、もうエクセルにガバー書いたりとかさ。
はいはい、
そういうことをやってたっていう時代から考えると、ショッピファイは本当にその辺、まあ、動きやっぱ早かったなと思いますもんね。
そうですね、まあ、ストライプとかだってまさにそうですし、
うん、間違いない。
そうですね、まあ、そういう系が来るかなと思いますけど、まあ、全然読めない、うん、もしかしたら来年誰もこのことについて話してないかもしれないっていうのはありますけど、
ね、いやさ、ちょっとなんかあれ誰が言ってたっけ、それこそ弱同士だったかな、
はい、
ね、なんか NFT だけの話じゃなくて Web3 全般がなんか投資家のためだけのものになっちゃってるじゃないかみたいなので、一回ちょっとバズりましたよね。
はいはい、まあ、そうなんですよね。今までも結局 AI とか、
うんうん、そう
まあ、クラブハウスとかまさにそうじゃないですか。
いや、まあまあクラブハウスはね、まあそうですね、ちょっと方針違うのかな、
一気に、まあ、熱が入るというか、まあみんなあれなんですよね、うん、こう多分どんどんなんすかね、限界になってきてるんですよね、やることが多分、うん、で基本的なことはもう全部 GAFA が抑えちゃってるし、
まあそうね、間違いない。
だからなんか新しいそういうトピックみたいな、新しいなんかなんすかね、そういうテーマみたいなのが欲しくて、うん、
はいはいはい、
Web3 じゃないかみたいな、
まあね、
みたいなのはあるかもしれないですけど、
いや、まあだからこれが本当にどうなるかですよね、うん、まあ考え方としては確かに本当にこれがね、ブロックチェーンの考え方とか、その中央集権しない分散型のやっぱりこう、はいはいはい、何情報や信頼っていう部分が構築される世の中になっていくんだよってなると、もう本当にゲームチェンジにはなると思うし、
まあ、そうですよね。だから今回ちょっと信頼できるのはやっぱりその Web2.0 の中央集権が限界になってきてる、だから分散しようっていうのは、まあまあ、今までの AI とかそういうのとはちょっと違うところかなとは僕は思いますけど、
まあそうですよね、うん、だからそれがさ普通に、まあ、確かにもう当初のコンセプト通りに、何やっぱりこうスタートアップとかさ、個人のね、やっぱり資産の集め方とかからするんだったら Web3 の考え方って本当革新的だと思うから、
うん、
そう、まあ素晴らしいことになるんだろうなと思いつつ、結局なんかどこぞのインフルエンサーの鶴の一声によってなんかもうその人のお金儲けの道具に使われてしまうんじゃないかっていう危惧もね、やっぱり正直してるところあって、
そうですね、まあいろいろありますよね、まああとはもう一つはあのメタバースっていう、
うんうんうん、
あの文脈もあるじゃないですか、 Web3 の中 に、
う
に、
ま
あ、ちょうどあれですもんね、瀬名さんとこの前あのオキュラスクエスト2買いましたもんね。
明日来るよ。
明日来るんですか。僕今週届くんですけど、
はい、
まあ、それはやっぱ Facebook とかメタっていう名前を変えて、
そうね、間違いない、
まあ、そこに全振りしたいみたいな意思も見えるので、面白そうだなと思って、まあ、勉強のためにあの買ってみようかなって買ったんですけど、
素晴らしい。そうですよね、うん、ちょっとメタバースも含めてやっぱり Web3 っていう考え方で今後どう動いてくるのかって会社も含めてね、やっぱ考えなくちゃいけないとは思うんで、だからいい機会だったんですよ。ちょっとまあ VR チャットとは思ってなかったけど
、まあ、何にでもいいのはやっぱその体験しないでこうなんか口だけ出すのってやっぱ、
まあね、まあ、
エンジニアでも良くないと思うんで、うん、
それは間違いない、うん、一回じゃあちょっと2人で試してみましょうか。
そうですね、はい、
はい、
ちょっとそうですね、まあ、Web3 めっちゃ話したいことがあるんで、うん、今後結構 Web3 について話すかなと思います、ま
あ、
いろいろ。
いや間違いないですね、うん、だからまあさっきのねちょっと議題に戻りますけど、まあ注目する技術とかっていう部分で言うのであればとか、テクノロジーの話でするんだったら、はい、まあやっぱり個人的にも、まあ、大下さんもそうかもしれないけど、やっぱりまあブロックチェーン Web3 を中心にした、まあ、やっぱり元旦だったんじゃないかなっていうのは2021年だったと思うんですよね。
はいはい、そうですね、
っていうようなとこかな。なんか大島さん逆にあります？注目してるテクノロジーとか、なんか今後これには見ていきたいなとか。
テクノロジーはそうですね、いや、まあ、まあ別の話ですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、これもテクノロジーって言えばテクノロジーなのかもしれないですけど、
はいはい、
このコロナの特効薬とかって出ないのかなと思ってて、
はい、なるほど、
まあ、例えば特効薬、ね、インフルエンザだとタミフルとかってある
じゃないですか。はいはい、確かに確かに、
もう一つありますよね、タミフルとなんとかみたいな、
うん、
まあ、それが出ればもう少しなんか症状も抑えれるし、
まあそうですね、特効薬が出ると何があれって、うん、まあぶっちゃけかかっても大丈夫じゃねみたいな、
まあそうですね、深刻な状態にはならない、
深刻な状態にはならないだろうからっていう風な、はい、そうそう、あれが生まれるだろうから、まあ、そうなってくるとね、本当になんかインフルエンザと同じ立ち位置で、まあ、
そうですね、
みんなが気をつけようねで終わるのかなとは思うんですけど、
はい、
まあ、確かにね、まあ、今のところはなんかその飲み薬がとかワクチン3回目がとか、それで一応収まってはいるとは見えないですもんね、なかなか。
はい、だから、まあ、そこも なんかあるんでしょうね、その、うん、もう一つの科学、化学の方の科学だと思いますけど、
そうですね、間違いない、うん、確かに、まあ、そういった部分にじゃあ大下さんは注目して、
その注目というか期待を寄せて、
期待をして、でどこの製薬会社がそれを作るかでどこに投資をするかっていうのを今今虎視眈々と狙っていると。
いやでもそうですよね、まあ、なんか例えば投資やってる人からさ、そういう情報って絶対必要ですよね、今後。
そうそう、なんかさ、俺な、まあ、全く無知識だけどさ、とりあえずなんかあのクリーンエネルギー系と医療系にね、去年は全掛けしましたから。
あ、そうなんだファイザーとかですか。
そう、ファイザーとかもそうだし、そう、まあ、全額って言っても別にビビたるもんよ、
はいはい、
とりあえずまあちょっと気持ち程度っていう形で医療系のインデックスとかそういうのにもいろいろ出してみたりしたんですけど、はい、うん、まあ、果たして意味あるんだろうかみたいな
そうですね、
はい、まあまあそういうところで、じゃあ、ワクチンだったり特効薬だったりっていう部分ですね。
はい、じゃあ、まあ、そうですね、今後注目する技術はそんな感じで、
うん、
はい、で最後のトピックなんですけど、
うん、
まあ、我々のポッドキャスト今年何やっていきたいかなってちょっと話して、
いいっすね、
僕ね一つで、ね、いいね、あのアイディア思いついたんですよ。
ほう、なんすか。
ちょっと待ってくださいね。
ほうほうほう、
なんだっけな、
ね、その準備が必要なレベルの大々的発表するんですか。
あの、笑っていいと思って覚えてますか。
もちろんそれは覚えてるよ
テレフォンショッ、テレフォンショッキングって覚えてますか。
あれやるの、ちょっと待って、大丈夫かそれ
あれって友、まあ、あの手ですけど、
うんうんうん、
友達が友達を呼んでいくじゃないですか。
ああ、なるほど、でも面白そうだ、
ね、あれのエンジニアバージョンやりたいなと思ってて、
はいはい、いや面白いんじゃない。
でさらに、はいはい、まあ、ちょっと僕ら一応海外をメインにやってるので、
うん、そうですね、
まあ、日本にいてもいいんですけど、海外のサービスとか、うん、まあ、海外に住んでるとか、はいはいはい、その海外で活躍されてるエンジニアの方をこうつないでもらう、数珠つないでつないでもらう、うん、まあ、エンジニアのテレフォンショッキングをやりたいなと、う
ん、なるほど。いや、それちょっと面白いですね、企画として。
はい、なんか多分僕らなんですかね、うん、去年、結構な方々にゲストに来ていただいたんですけども、
うんうんうん、
まだまだこう知り合えてない方とかいるので、
はい、
まあ、そこを知り合いベースでこうどんどんどんどんつないで、だ多分結構去年って僕らの知り合いだったじゃないですか。
そうですね、もちろん、
やっぱ来てくださった方の知り合いとかにお願いできたら、うん、どんどんどんどん、あの、会ったことない方とかにもこうリーチできるのかなと思って。
いや間違いない、確かにね、ちょっとそれやってみましょうか。
はい、すごい、どうしよう、なんかすごい最後ザッカーバーグとか来たらどうしよう
俺土下座するわけじゃないです This is Japanese 土下座 いやもうわけわかんねえけど。なるほどね。いやでも本当に面白そうですね。実際さ海外住んでるとか海外でやっぱサービス開発に携わってるとかって、まあ、日本にいる人からすればまだまだレアな存在だと思うしね。
はい、
そう、ちょっとそこをじゃあ頑張ってつなげていくという目論見でも頑張ってやっていきましょう。
そうですね。だから、まあ、来週とか再来週ぐらいからちょっとまず最初を誰にするかも結構重要なんですけど、
いやそれ重要じゃねえ、まして、だってまあ要するなと結構な人脈それなりに広そうな人だよね。
でも今まで出てくれてくれた方とか、うん、やっぱ結構な人脈持ってそうな方とか多いので、
まあそうだよね、うん、確かに確かに。でもさ、なんか集中しそうだな、これロンドンとか、まあ、イギリス、アメリカ、カナダ、この辺に本当集中しそうだな。
まあどっかで途絶えるかもしれないですけどね。
まあそうだよね。途絶えた時は途絶えさせたやつが悪い。もう最低や。いやでもこれさ、どうなんだろう、エンジニアってさ、まあ、言い方悪くするとさ、お友達いない人多くね、だって。
でもエンジニア同士は仲いい方とかいるじゃないですか。
まあ、例えば
ツイッターだったりとか。
ああ、そうね。
一人ぐらいはさすがに。別にレベル感とか、何でもいいんですよ、別に。ただ。
あれは、例えば、まあ、これちょっとカットかもしれないけど、たくさんとかそういう起業家ベースの人たちとかはどうするんですか？
あ、エンジニアにまずはフォーカスしたい
な。フォーカスを置くっていうことね。オッケーオッケー。じゃあちゃんと作って、技術的に、こうなんか作ってる人っていうのをベースに置くってことですよね。
そうですね。まあ、どっち、確かにな、起業家も入れても面白いかもしれないですけど、どうしましょう。ま
あ、どっちかじゃないですか。まあ、例えば、たくさんと話したいかしたくないかって言うと、それはしたいに決まってて、
じゃあ、
ま
あ、面白いし。2本の LINE でやりますか。一本は、
それ、
起業家の LINE。
だってさ、例えばさ、まあ、具体的なケース、まあ、仮に大下さんがそのゲストを選びましたっつって、
はい、
大下さんのじゃあ知り合いですってヒロさん紹介されることもある可能性があるでしょ。
ああ、あると思いますね。
そうそう、はい、ね、そういうつながりであるんだったら初期ウェルカムだし。
ああ、じゃあ活躍されてる方っていいかな、誰でも。
っていうかソフトウェア開発にやっぱりこう従事してる方ってイメージじゃないですか。
ああ、じゃあまあこの業界であれば全然どういう方でもいいって感じですかね。
あ、俺はいいのかなっていう気もしますけどね。エンジニア中心にしていってももちろん全然面白いと思うし、まあでもいいんじゃね、とりあえずなんか海外でソフトウェア開発に従事されてる方ベースでっていう風にした方がなんかね、多分バリバリコード書いてる人ってなると結構すぐ途絶えそうな気もする。
そうですね、
うん、はい、じゃあそんな感じにしましょうか。
そうですね、そうなるともう今後100人ぐらい話せますよ。
いや、いけると思うんだけどね、結構。
なんかマップを作りたくて、最初ここ、
はいはいはいはい、ここ、なるほどね、なるほどね、こう行って、こう行って、
そう、世界全部埋めたいみたいな感じ。
間違い間違いない。だからあれだな、起業家系とか、もしもそういうのを入れるとするんだったら、注意点としては、その起業家ばっかりならないってことですね、だから。
まあそうですね、確かに。
なんか起業家同士のつながりってさ、まあね、なんか起業家同士になんかなりやすそうな気がするから、よほどのビッグネームやったら、ちょっとそれ、ウェルカムって言いたいけど。
はいはい。
そうそう、でもやっぱりね、実際作ってる人、手を動かしてる人たちの方がやっぱりこの読者とかリスナーも多いだろうから、
はい、
はい、ちょっとそんなイメージでちょっと頑張ってやっていきましょうか。
そうですね、はい、うん、そうですね、いや本当にそういうのをやっていきたいな、はい、意外と ね、つなが今の時代リモートですぐパッて収録もできちゃうから来てくれると思うんですよ、うん、そうそうそう、意外と
ね、間違いない、なんか 楽とまでは言わないけども結構ちゃんとつながりそうな気がするし、
うん、
やっていきましょう。
はい、じゃあ2022年も、
うん、
はい、いろいろとやっていきましょう、
はい、やっていきましょう、
はい、よろしくお願いします、
はい、今年もじゃあ1年よろしくお願いします。
お願いします、
はい。